この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第189回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは、私は今朝はでございます。ボスはちょっとお忙しくてお休みということで、私一人なんですけれども、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。はい。いい年になりまして、行政がやってくれる無料のとかね、格安の健康診断というのがね、受けられるように年になりまして、今月か、ちょっとちょいちょいと健康診断行ってるんですけれども、まあ女性特有のがん、まあ乳がんだったり、子宮頸がんだったり、通常の健康診断、便検査、尿検査、血液検査、あと身長体重とか心電図とかね、あとレントゲンとかっていうのをね、一通りやっていただきました。血液検査とかね。で、これからまだちょっと予約を取らなきゃと思ってるんですけれども、バリウム、うち父が胃がんだったので胃がん家系だなと思ってバリウム飲もうと思ってるんですけど、今年の5月に誕生日を迎えて大台に乗ったんですけど、ほんと体力的にも落ちるし、体調的にもあんまりよろしくなくなってきたなっていうのをしみじみと感じている今日この頃だったので、もうここぞとばかりに全部受けてみようと思って、今回健康診断祭り10月やってるんですけれども、細かい作業とかしてなんか作ってたりとかすると背中とかバッキバッキ言ってるし、もうほんとね、運動不足だなって思って、ちょっと運動もしなきゃなとも思うしね。よく言われるんですけど、犬の健康も大事だけど、犬の世話をしている人間の健康も大事なんですよ、なんてサニーさんに言われたりとかするんで、ちょっと私自身もちゃんと気をつけていかなきゃなーっていう、こう再認識というね、2016年秋になったわけですけれども、まあね、今回ちょっと結果が出るのが今月半ばから来月の頭にかけてということなので、いっぺんに受けてないんでね、バラバラなんですけど、嫌な結果が出ないといいなぁなんては思っているんですけれども、健康も気をつけていきたいなと。ぜひ皆さんもね、動きやすい時期になってきました。やっと秋めいてきましたので、体を動かしてワンちゃんと楽しい日々を、猫ちゃんともね、過ごしていただければと思いますので、ぜひ健康管理一緒に頑張っていければと思います。というわけでですね、こちらの方から お届けしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。今回はですね、エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットを飼ってよかったと思う人は9割をご紹介させていただきます。こちらがですね、本編をお借りいたしますと、ペットとの別れは辛いことだが、ペット飼育者であれば誰しにも訪れる出来事である。愛するペットを失った悲しみから一定期間は体調や気持ちの面で不調が現れるケースも決して珍しいことではない。ハートのペット保険でおなじみのアイペット損害保険は、ペット、かっこ犬と猫のことを指す、と別れた経験、死別、失踪、脱走等を持つ544名を対象に、ペットとの別れに関する調査を実施した。アイペットさんもね、すごくいろんなアンケートを実施してらっしゃるのでね、いろいろ勉強になるなと思って、今回はご紹介をさせていただきます。で、設問にあったんですけれども、ペットとお別れした理由を教えてくださいということで、一番多いのが老衰、44% 弱の方がいる。で、続いてが病気、事故、突然死、失踪、脱走、行方不明、不明、その他、天災っていうね、順位であるんですけれども、病気が約 33%。多いですよね。3分の1は病気で見送っている。私も見送りましたけれども、うちの子も病気でしたね。老衰でね、見送ることができなかったなっていうのが一つの後悔なんですけれども、どうしても私たち、まあ、通常の状態であれば、もうね、90歳になって子猫を拾ってきて飼い始めるって言ったら、どうしてもね、私たちが先かどうかみたいなね、心配をされる方も多いと思うんですけれども、大体であれば私たちが見送る、私たちが最後見取ってあげなければいけないというのが必ず来るので、そういった部分についてはね、皆さんこう嫌なことじゃないですか、別れっていうのは。だから目をつぶりたくなってしまうんですが、ぜひちょっと心の準備として、どうしてもやらなきゃいけないことであるので、 心の準備としてこういった、まあ、参考意見というか聞いていただければなと思います。でこちらにあるんですけれども、ペットとお別れした人に最も多い症状は理由にかかわらず突然涙が止まらなくなる。確かにそうなんですよ。なんかね、急にもう悲しいのは悲しいので見送って、ダビに伏してってなったとしても、ある日突然バッてフラッシュバックするかのように悲しみが襲ってきて涙が止まらなくなってしまうことがあったりとかすることがあったりするんですよね。で、そういった部分を含めて、ペットを喪失してから体調や気持ちの面で現れた不調を教えてくださいという質問がありまして、突然悲しくなり涙が止まらなくなる。これ7割近くの方、7割、6割強の方ですね。疲労感や虚脱感、無気力、めまい、眠れない、食欲不振、幻覚幻聴、妄想、その他、頭痛や発熱、胃潰瘍などの消化器疾患。私はそうですね、4項目ぐらい当てはまりましたけれども、そういったことがだいたい1ヶ月ぐらい、1ヶ月未満続いていることが多いという結果も出ています。ただ、1ヶ月で収まったっていう方も多いんですけれども、この方がね 46%、残り 54% の方はもうちょっとかかってるっていうね、あとまあわかんないっていう方もいらっしゃるんですけれども、あるんですよ。で、いろいろこう勉強をしていくと、1ヶ月っていうのは非常に短い時間であって、1ヶ月経ったのに私はその気持ちの整理ができなくてって気に病まないでいただきたいし、周りで支えてらっしゃる方も1ヶ月経ったんだからさってそろそろ気持ち切り替えなよっていうことも言わないでいていただきたいなと思います。これね、もう話すると長くなっちゃうんであれなんですけれども、1ヶ月っていうのはたまたまの目安でしかないので、1ヶ月だから、1ヶ月なのにとかっていうね、区切りはしないでいただきたいなと思います。そしてさらにちょっと気になった質問としては、ペットとお別れをして後悔していることはありますかっていう質問があるんですよ。で、回答数としては後悔しているというのが 68% の方。で、どんなことにこう、後悔しているのかって言ったら、もっと一緒の時間を過ごせばよかった。もっと健康管理に気を使ってあげればよかった。後悔していることはないという方もいらっしゃるんですが、適切な治療、手術を受けさせてあげればよかった。心の準備をすればよかった。脱走対策をしていればよかった。しつけをもっと厳しく甘くすればよかった。その他、葬儀の方法を十分に吟味すればよかった。様々な理由があるんですね。で、私もそうだったんですけど、一番はもっと一緒に、ね、いろんなことをしたかったし、一緒に出かけたかったし、もっと気にかけてあげればよかったって思う部分と、やはり健康管理っていうのがすごく強く出るなっていうのは、もうね、今日の通りなんですけれども、そういった部分があります。まあ、その先のご供養というか、最後をこう、お骨にした時の対処法とかっていうのもあるんですけれども、最後の質問としては、ペットと過ごした日々を振り返って、ペットを飼ってよかったと思いますかという質問に関しては、88% 以上の方が、はいと答えていると。こんな辛い思いをさせられてっていう言い方もあれですけれども、しても一緒にいてよかったなって思える存在な犬とか猫ってほんとすげえなって、なんか漠然と思うんですけどね。なんかね、そんな気持ちにさせてくれる存在であるならば、さらにもっと一緒にね、いて、後悔を減らす部分もそうですけれども、もっと一緒にいて、時間を割いて、様子を見てあげるっていうことが、やっぱ大事なんだなっていうのをね、まあ、結果を見て思うわけです。ぜひ、ね、なんか後悔先に立たずっていう言い方もあれですけど、時間っていうのは無限ではないですし、いつか別れを経験しなければいけないのであれば、今、本文の最後にもあるんですけど、今あるペットとの時間を大切にしたいものであると。ぜひね、今一度一緒の時間のことを振り返って、これから先過ごしていただければなと思いまして、ご紹介をさせていただきました。エキサイトニュースさんよりお題をお借りいたしまして、ペットを飼ってよかったと思う人は9割をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。これにもね、つながるかなと思うんですけれども、先日ちょっと勉強してきたのが、パピーケアとか、あと問題行動についてっていうことなんですね。で、すごく素敵な女性の先生で、 こう日々ね、犬との接し方、まあ、猫との接するときで3つのルールを作ってらっしゃるそうなんですよ。一緒にまず生活を楽しむことで、ペットが幸せである、で周囲に迷惑をかけない、もうなんか当たり前のようなんですけど、改めてこう提示されると、あ、できてるかなって。生活一緒に楽しんでますか？なんかこう一緒に楽しむことってよくよく考えてみるとなかなか難しいなと思ってみたりするわけですよ。ね、ドッグランで遊んでてもね、一緒に走るっつったって、私たちの走るスピードと犬たちが走るスピードだったら、犬なんかがえーんって余裕だぜみたいなスピードでしか私たちは走れないわけですよ。ボルトさんとかじゃないしね。で、ペットを幸せにしている方っていうのはすごく多いと思うんです。これはね、皆さんこう幸せを考えて、うちの子たちに幸せになってほしいなって思って生活をしている方すごく多いし、あとちょっと微妙だなって思うのが3つ目の周囲に迷惑をかけない、うちの子が良ければいいのみたいなね、ことになってしまっていたら、ちょっとそれはそれで問題だなっていう部分があるというね、こういろんなこの3項目について考える部分があったんですけれども、まあこういったことをベースに子犬子猫を迎えて生活をまずしていこうという、今いる子たちもそうですけどね。で、動物たちにはもちろん私たちにもそうですけれども、その動物動物によってすべき行動が、本来ね、しようとする行動が刷り込まれてるわけですよ。遺伝子レベルで。犬だったら吠える。猫だったら引っかく。私たちも普通にご飯とか食べますし、トイレ行きますよね。排泄決まったところでするとか。まあ、モラルの部分もありますけど、あとなんだろうな。まあ、教えてもらっては来てるけれども、普通に必要な行動の一部っていうのは、私たちにもあるし、犬たちにもある。犬も猫も狩りをする動物ですから、狩る、なんか動いてるものに対して反応をするとか、あと、まあ、吠えるとかもそうですけど、なんか噛みつくとかね。そういったことっていうのは、もともと彼らが持っていることで、で、それを、こう、不用意に封じ込めてしまうと、子犬とか子猫、まあ、大人になってからもそうですけれども、封じ込めてって、やったらぶっ飛ばしてとか、吠えたらぶっ飛ばしてとか、体罰を与えてとか、でやっていくと、ちょっと精神的に問題がある子になってしまう可能性があるわけですよ。要はストレスを抱えた状態。私たち人間喋りますよね。もう絶対喋ったらぶっ飛ばされてて、喋りたいのに喋れなくなっちゃったら、ちょっとこうストレスっていうか気持ち的におかしくなるし、下手をすれば体に異常をきたす場合があるわけですよ。うつ的なものとかね、精神的な疾患とかね、そういったものが体に影響を与えるケースもあるし、そういう部分をきちんと理解をしてあげる。犬は吠えるものだし、猫は引っかくものだしっていうんであれば、そういった部分を満足させるような生活を提案というか提示してあげる。ただ吠えっぱなしとかだと困っちゃうわけなので、こちらはね、生活なんかこう大草原のちっちゃい家みたいな状態で住んでるわけではないし、私たちだって頭が痛くてちょっと静かにしてほしいっていう時だってあるわけですよ。勝手な話ですが、そういった時に一緒に生活してって楽しくなくなっちゃうと困っちゃうので、ここは吠えないでほしいな、タイミングですよ、吠えちゃいけないタイミングですよっていうのをきちんと学ぶべき必要性があるわけですよね。そのためにドッグトレーナーさんとかがいるわけだし、それをね、もう暴力とか、そういったもので抑圧をしてしまうと、ちょっとよろしくない方向性に健康を害する可能性もあると。で、若いうちとかは特にそうですよね。私たちもそうです。若い頃、もうね、3日未晩寝ずに遊んで働いてたって全然元気だったけど、みたいなね。けどももう40、50になってくると3日未晩って、何それっていう話ですよ。一日の徹夜だってもうひひ言っちゃうぐらいなので、若いうちはやはりエネルギーを発散させる必要があると。とかいろんなチーク玩具、頭も使って体も使えるようなおもちゃを渡してあげたりとか、もう何千円もするね、高いのを買ってとかっていうわけじゃないんですよ。うちなんかもそうなんですけど、100均でね、この間イースターのイベント用のなのかな、なんかガチャポンみたいな卵のケースがあったわけですよ。パカって2つに割れる。で、例えばその中におやつを入れて、 あれをおやつの匂いがする、どうやって使うんだろうみたいな、どうやったらこれが食べられるんだろうって頭を使うこともできるし、まあ、そういうのもめんどくさいっていうようであれば、この先生も実施されてたんですけど、ペットボトルの中に空いてるね、空のね、綺麗にしたやつですよ、中にフードを入れて渡してあげれば、犬はもうすんごい一生懸命頭を使って中のおやつを出そうとするわけです。その時体も使うし頭も使うし、そうするとエネルギーは発散されて疲れる、でぐっすり寝てくれる。人間のお子さんと一緒にするのもなんですけど、そうじゃないですか。ちっちゃい子供いっぱい遊ばせるとね、お昼寝ぐっすりしてくれるとかってなるのと一緒なことが子犬とか子猫にもあるよって。でそういうことができないと、あー俺はイライラしてるーって、元気があり余ってんだーみたいなね、状態になるわけです。だからそういった部分も解消してあげる。でそういうこうエネルギーとかって抑えすぎると爆発するらしいんですよ。私たちの思春期ですかね、あまりにも親にやーのやーの言われると反発したくなるのかな、だったかな、はい、そういったことが起こると。で犬自体としてはもうね、触れ合いがすごく好きな生き物であるので、いっぱいこう触れ合うっていうのは大事なことである。ぬくもりを与えてあげることが必要であると。で子犬にしても子猫にしてもすごく物事を吸収する、まあ子供人間も一緒ですよ、吸収するのが早いので、いいことも悪いこともすぐ覚える。またね、人間にすると怒られちゃいますけれども、小さい男の子保育園に行き始めたらすっごい汚い言葉をすぐ覚えて帰ってくる。うわーうんこうんこみたいなね教えたことないのにみたいな言葉をすぐ覚えちゃうんですみたいな、ママさんたちもねよくお話をされています。それは犬とか猫も一緒であると。でそういった時期にあまりにも良くないことで、殴るとか人間は怖い存在であるとか教えてしまうね。だって子犬がいてさ、わーって可愛いっていきなりこう大人数でわーって言ったら超びっくりすると思います。よっぽど着物座った子であれば、うわー誰か来たー、撫でてくれるんだってなるかもしれませんけど、いきなりそんなことをされた子犬ビビりますよね。はぁってわーなんか来たみたいなね。もうあれですよ、ショップとかにいてケース越しにガーってガラス急に叩かれたらびっくりするでしょ。だって皆さんもそうですよね、私もそうですけど、外国人の中にポンといきなり連れ出されて、そこでこうね、よくわからない言葉を、英語ですらいまいちわかんないのに、でもほぼわかんないのに、10人ぐらいの英語を喋る方に、わーって言われたら、もう半泣きですよね。うん。多いと思いますよ、そういう方。絶対そうなっちゃう方。言葉がわからないっていう意味でね。で、10人ぐらいにわーって言われて、パニックにならない人がいたら、相当肝が据わってらっしゃる。と思います、はい、でそういったところをきちんと、それは良くない部分ですよね。うわ人間怖いって、こういう生き物怖いってなっちゃうと困ってしまうので、その時にいい関係性を作っていかなきゃいけない。であれば静かにゆっくり近寄ってって、もちろん飼い主さんがいれば飼い主さんがねにちゃんとお断りを入れて静かにご挨拶を始めると。でね、ちっちゃい子たち、子犬なんか特にそうですけど、右も左も分かりませんと、おやつもらいましたガバッて来るので容赦なく、そういった時はここきちんとパーで手のひらにおやつを乗っけてあげる。要はいいことを追加してあげるやり方、これはね大人になっても一緒だと思うので、ぜひパピーちゃん触らせてもらう時とかは、何かおやつがあったらおやつあげていいですかって言って手のひらにあげて、私とご挨拶、こういう生き物と触れ合うときにはおやつがもらえるぜっていうね、プラスの要素を足してあげる。で、絶対急に動かない。大きな声をもう出さない。規制なんか発しちゃダメ。かわいいみたいなね。今びっくりした方多いと思うんですけど、こんなダミ声でもね。そういったことをしないっていうことをしてあげる。で、ね、追っかけ回されてもトラウマになりますし、いいことも吸収も早いけど、そういったマイナスの面の吸収も早いというのをきちんと覚えておいてください。で、人間と同様なんですけれども、赤ちゃん、三つ子の魂100までって言うじゃないですか。赤ちゃんの頃やってたこととか、今現在私たちもそうです。私もそうやって育てられてきたんですけど、こう食卓にね、肘をついてとか、ご飯を食べてて、子供の頃、怒られたわけですよ。あと床にこうね、手ついて、 まあ、食事のルールにすごくうるさかったので、うちの両親は口開けて食べてるとかね、そういった時に怒られたわけです。でこっちもね、物心ついてきて多少賢くなるとね、家だからするんだもん、外だったらしないって親に言ったんですよ。そしたら親はね、んなね、家の中でできないことを外でできるわけがないだろってふとした瞬間に出るんだよっていう、こうちっちゃいうちからやっていることっていうのはそのまま大人になっても出るし、これもねよくお話しするんですけど、スリッパがおもちゃだって、でボロボロにされちゃうから使い古したのをこの子にあげてるのって、でもね新しいのも噛んじゃうのって、そりゃそうですよって、犬にとっちゃね、スリッパはスリッパで新しいも古いも関係ないわけですよ。であるならば最初からスリッパはあげない。スリッパにいたずらに行ったら違うおもちゃで気をそらしてスリッパを取り上げてしまうとかっていう、今後もしない状況を作っていくっていうのがすごくこう大事になってくるなって。もう話がねあっちこっち行っちゃってあれなんですけど、もう日々の生活で、そしてそのもともと持っている刷り込まれているものの抑圧っていうのはよろしくないので、方向転換をさせて発散をしなきゃいけないっていうのを本当にね今回ちょっと学ばせていただいたので、これからもう、まあもうパピーじゃないですよ。もうすぐ4歳になりますけど、コピンさん、ジェットはね。でも、ちょっとずつ、ね、私たちって直そうと思えば直せるじゃないですか。時間がかかったとしても。そういうふうに、こう一緒にね、直していきたいなと思っていますし、ぜひ皆さんの参考にもなればなと思って今回ご紹介をさせていただきました。ぜひね、押し込めるんではなくて、プラスの方向に発散をさせつつ、共に生活を楽しんで、ペットが幸せになって周囲に迷惑をかけないペットライフを送っていければなと思いますので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーです。ワンライの勝手に告知コーナー。今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハッピーさんからお題を借りていたしまして、駒沢公園ワンワンカーニバル2016が10月15、16日に開催ということです。都心最大規模のワンちゃんイベントを楽しもうというので、本編をお借りいたしますと、都心最大規模のワンちゃんイベント、駒沢公園ワンワンカーニバル2016が愛犬家におなじみの駒沢オリンピック公園中央広場で10月の15日土曜日、16日日曜日に開催されます。はい、です。あれ、ご紹介してないですよね。まあ、してても聞いて10時から17時、両日ともですね、開催となっています。で、両日ともに、雨天決行ということで、まあ、健康についてだったり、食についてだったりとかっていうのがありまして、今回、ルノーさん、マテマテカーチャレンジということで、車のドアが開いても犬が飛び出さないで待てができるかなっていうチャレンジをしてもらったりすると。確かに大事ですね。開けた瞬間にドアーって出てきて、ね、車がビューンって来たらドアーって行っちゃうって、事故にあうなんて怖いので。うち前の坊ちゃんが一回やったんですよ。ドア開けた瞬間に飛び出して、このぐらいの時間の結構広い道路を横断してたというのがね。もう心臓止まるかと思いましたけど、絶対あれで3年ぐらい寿命伸びてるな、縮んでると思います。あとは、マテオ選手権だったり、ゲイワングランパリ、グランプリ、エキシビジョンですね。ゲーム大会、愛犬家プロミュージシャンのライブ、愛犬タイムレース、あと、撮影コーナー、早食い王選手権。これもね、ちょっと心配ですけれど。ホップ、ステップ、アジリティ、デモンストレーション。落としちゃダメよ。お玉でウォーク、マテマテ大会、デモンストレーション。僕らの担当犬はすごいぞ、一発芸大会、トレーニングされたワンちゃんたちの一発芸ですね。あとワンちゃんの触れ合いコーナー、肉球エステ、リボン付け、ブラッシング、ドッグカフェなどなど、とても盛りだくさんで、すごくね、いっぱいショップさんも出られます。ほんともう一日遊べますよね。はい。でもちろんお買い物もできますし、オーナーグッズ、オーナーさんのグッズとか、お、いいですね。スマホ内のうちの子写真をその場でスマホカバーに仕上げますですって。素敵。いいね。あとは、お、ユーズドの洋服を再構築。世界に一つしかない価値を生み出す。 ハンドメイドコレクション。オーナーさん向けの工具グッズとか、キーリングとか作ってる方もいらっしゃいますね。やっぱりちょっと多いですね、今回も。だから本当に、あ、先ほど本編に出ました iPad さんも出られるようで。本当にすごくこう、盛りだくさんでやっています。で、事前予約が必要なものはなす、今のところないようなので、当日ご予約いただいてとか、無料だったりとかね、ありますので、もう一日、ちょっと暑さに、木陰が結構あるのかな。だからね、暑さに気をつけながら、涼しくしながらですね、ご参加いただけるといいかなと思います。というわけで今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハッピーさんよりお題をお借りいたしまして、駒沢公園ワンワンカーニバル2016が10月15、16日に開催をご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。はい、一番近いところで言いますと16日久喜市市民祭りにいつもの場所に出店しております。ちょっと今回はね、できるだけ商品を安くお出しできればなと思っていろいろ頑張っておりますので、興味のある方はぜひ遊びに来てくださいませ。そして23日はですね、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン6第3回目開催となっております。ステップアップコースが朝9時から、レベルアップコースが10時半からです。と今回はですね、今回もですが恒例の包丁研ぎがございます。無料でございますので、ぜひ包丁ちょっと研いでほしいわという方いらっしゃいましたらですね、おまわりさんに怒られないようにきちんとくるんでいただいて、外から見てお名前がわかるように印をつけていただいてお持ちいただければと思います。その後手を切られてもね、ちょっと保証というか何もできないので、そこはお気をつけください。はい。そして11月の5日横浜市のトリミングサロンオーナーである中田健一さんに来ていただいて、ワンちゃんがブラッシングを好きになるセミナー開催されます。はい、もうね、もう結構埋まってきちゃっていて、すごくあと残りわずか定員にね、なんですけれども、14時から16時雨天の場合はもちろん中止で、前日の15時の時のヤフー天気予報で翌日の降水確率が 70% 以上の場合は中止。参加費用が税込みで2500円、休憩時のハーブティーがついております。お申し込みは私明沢のところにお願いいたします。青空の下でブラッシングについて学んじゃおうという内容ですね。ぜひ興味のある方はこちらでもお申し込みいただければなと思います。で現在ですね、もう20名今日集まってますので、興味のある方早めにご連絡くださいませ。というわけで雑ワニアンライフ第189回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週。ちょっと急に涼しくなったんで風邪とか気をつけてくださいね。
ありがとう、心を込めてありがとう。